こんにちは。環境市民のエコラマチライフの時間です、はい。今日の担当は久保一津子と
下村静子でお届けいたします。
はい。夏休みももうすぐ終わりということですけど、うん、海にね、行かはる人、もういい日かな。
そやね、クラゲがもう出てきてるしね、ちょっともう行きにくいかもしれませんね。
8月のね、最初のあの朝日新聞にね、うん、サンゴが北上してるっていう記事があったんですけどね。まあ海入ってね、いや綺麗やわっていうのはいいんですけど、ちょっとそれが温暖化とか気候変動のね影響が来てるとすると、ちょっと喜んでばかりもいられませんよね。
そうですね。なんかあの北の方に住みにくいサンゴがそれだけだんだん住みやすい状況になってきてるということですよね。
そうそう、海が暖かくなってるってことですもんね、うんうん。環境市民のエコマチライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今月この番組では平和と環境について、まあ、テーマにしてね、ずっと考えてきてるんですけれども、はい。先日ですね、8月の9日、長崎の、まあ、原爆の日にですね、長崎の田上市長が核兵器のない世界へという平和宣言を行いましたね。
そうですね。あの大変感動的な平和宣言だったので、改めてちょっとここで振り返ってみたいと思うんですね。で、一部、その平和宣言を紹介しますと、今年4月、チェコのプラハでアメリカのバラク・オバマ大統領が核兵器のない世界を目指すと明言しました。ロシアと戦略兵器削減条約の交渉再開し、空も海も地下も宇宙空間でも核実験をすべて禁止する包括的核実験禁止条約の批准を進め、核兵器に必要な高濃縮ウランやプルトニウムの生産を禁止する条約の締結に努めるなど、具体的な道筋を示したのです。核兵器を使用した唯一の核保有国として行動する道義的な責任があるという強い決意に、被爆地でも感動が広がりました。各超大国アメリカが核兵器廃絶に向けてようやく一歩踏み出した歴史的な瞬間でしたと田上市長は述べました。
はい。まあ、その核兵器ですけど、それは実は原子力発電所と深い関係があるということをね、あの今月の1週目2週目にゲストに出ていただいた清華大学の細川先生から伺ったわけですけれども。
そうですよね。ですから、まあ私たち日本はその原発のある国としてね、アメリカにその生成したウランを渡してしまっているということを含めて、もう一回考えないといけないということですよね。
はい、はい、そう、核物質ですね、原子力発電所で作られた、まあ廃棄、原子力発電所をこう、稼働させるためのに出た廃棄物がまたこうね、兵器になってるっていうことで、環境や人権との関係がね、出てきますね。
そうですよね。それともう一つ、まあ、あの部分的な紹介になって申し訳ないんですけれども、田上市長は核保有5カ国は自らの核兵器の削減も進めるべきです、うん、アメリカとロシアはもちろん、イギリス、フランス、中国も核不拡散条約の核軍縮の責務を誠実に果たすべきですというふうにも述べています、
はい。
で、そして北朝鮮を組み込んだ北東アジア非核兵器地帯の実現 の方策に、やっぱり日本政府はプラハ演説を支持して着手していくべきだというふうに述べました、う
ん、はい。私たち市民もね、後押ししていきたいですよね、
うん、はい。
以上、なあなあしてるへのコーナーでした、ではこの辺で1曲お聴きください、ロビン・ロイドと後藤由里子さんでロンドンデリーの歌。このコーナーは、街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。
はい。
今週も先週に引き続き、京都大学の岡真理先生にパレスチナ問題についてお話を伺います。パレスチナ問題っていうのはとても複雑なように私たちには見えるんですけれども、まあ、前回先生から、まあ、日本では伝えられていないようなこと
をたくさんお聞きしました、ではこうどうなることがその解決なんでしょうか。
はい、まあ、複雑、確かに複雑かもしれないんですが、でもまあ、パレスチナ問題、近代の問題であり、そのヨーロッパによるアジアに対する、まあ、植民地主義的な侵略、そのレイシズム、アラブ人あるいはイスラム教徒に対する、レイシズムに基づいたその植民地主義的な侵略、まあ、それがパレスチナ問題なんですね。だからやっぱりそこのところの根本がきっちりその理解していただければ、そんなに別に複雑な問題ではないと思います、うん、でその問題の根本というのは、そうした植民地主義的な侵略の結果として、パレスチナの土地にもともとそこに住んでいたパレスチナ人を暴力的に民族浄化する形で、ユダヤ人国家というものが作られてしまった。ですから、まあ、そうではない、その状態になるということが解決だと思います。で具体的に言えば、そのユダヤ人国家の建設によって難民となったパレスチナ人の帰還権というのは、これはもうその国連によって認められている。だからそれをがきちんと認められて、認められるということで、そしてまあ、今国際社会が進めようとしている解決策というのは二国家案です。イスラエルはイスラエルのままで、ヨルダン川とその西岸地区にパレスチナ国家を作るということですけれども、しかしこれではイスラエルを追われて難民となった者たちのその帰還ということは実現しないわけですね。でその今あるその占領に終止符を打つという意味では、この二国家案というのは解決に向けての一歩前進ではあると思います。しかし最終的な解決というのは、この土地に民主的で、そして世俗的なユダヤ人であろうと、イスラム教徒であろうと、クリスチャンであろうと、そうした宗教に関わりなく、ユダヤ人もパレスチナ人もその平等な市民として生きることができる、そのような国が作られることだと思います。
つまりこれは人権の問題だということですね。人権が保障されるような状態を作るっていうことが、
その通りです。
結局解決、
そうです。もうパレスチナ人がその占領下に置かれている限り、そして難民状態にある限り、彼ら の, その人権というものはないわけですから、そのいかに彼らがその人権を回復し、そして60年前彼らの身に生じたことが、これが明らかにその人間に対する犯罪であったと、歴史的な不正であったということが正しく認められること、そうすることによって、彼ら の, その尊厳が回復されるということだと思います。
その日本ではね、そのパレスチナ問題っていうのを人権っていう立場から見る視点っていうのが、まあ、あまりないかなと思うんですけど、なぜ日本人、私たちはそのパレスチナの問題を遠いことのように思ってしまうんでしょうか。
そうですね、単に地理的に遠いからではなく、おそらく日本社会全般で、その人権という人権問題というその意識がですね、非常に希薄だからではないかと思います。例えばその沖縄におけるその米軍基地の問題、沖縄の人たちというのは本当戦後60年以上、言ってみればその米軍占領下の下でその人権というものを否定されているわけですよね。でそういった問題がもし日本の私たちにとって、その我が事であったならば、本土の人間たちにとってですね、自分たちの問題であったならば、決してそのパレスチナにおける占領の問題というのは遠い中東の他人の話ではないと思います。
その自分たちのこう身近で起こっている事件、差別、そういうものに対してもっと敏感にならなくちゃいけないということですね。
そうですね、私たち自身が本当に足元の人権問題、それをその自分たちの問題として考えることができるならば、パレスチナであれ、地球の裏側であれね、それが誰の身に起こる出来事であったとしても、それは本当に人権問題なんだという、そういう感覚で見ることができると思います。
で、まあ、先生の、まあ、ご活動としてですね、アラブ文学がご専門ということで、こう文学を通して、私たちにそのパレスチナの問題を こう訴えるというようなこともなさってますよね。あの私一度あの先生の朗読劇に行かせていただいて、先生の学生さんたちがそのパレスチナで、まあ、ガザですねに住んでいる人たちの言葉を代弁するような形で劇が構成されていて、そのニュースや新聞などの報道では感じられないこう心の痛みというか、本当にその場所で何が起こっているのかということをこう自分の痛みとして感じることができたんですけれども、そういうそのジャーナリスティックな報道だけではなくて、そういう芸術とか文学ですね、そういうものを通した理解っていうものももっと進めていく必要があるように思いました。
ありがとうございます。本当にその通りだと思います。あのやっぱりメディアによる報道だけだと、そこに出てくるのはそのアラブ人とかイスラム教徒とか、決してそれぞれ名前を持ち、それぞれ違う顔を持ち、個性があって生きているその等身大 その私たちと同じような人間ではないですよね。だからそういう意味で小説とか映画とかを見るというのは、その彼らが本当に私たちと同じ人間であって、同じように、その喜びや痛みや悲しみや怒りを抱えて生きていて、そしてどういう中から例えばその自爆というような選択が行われるのかといったようなことを、本当にその人間が人間として生きるという次元から、ね、考えさせてくれるので、そういう意味ではあの本当にその理解するという意味で、あの文学って大切だと思います。
うん、先生のですね、その活動として、その文学とそのパレスチナ問題っていう、なんか日本で文学っていうとすごいこう情緒的なものみたいな感じがして、でパレスチナ問題っていうとすごいシビアな現実の問題で、なんか相入れないもののような感じがするんですけれども、そこがどんな形で先生の中ではつながっているんでしょうか。
まあ、文学ってもいろいろな、ね、作品がありますけれども、はい、私の場合はあの主に小説を扱っているんですが、でも小説って人間が生きる現実を描くものだと思うんですね。だからその現実の中には本当にその難民がいかにその難民として生きているのか、難民として人間が生きるのはどういうことなのかというものを描いたものもありますし、またあのどうしてもそのパレスチナ人とかパレスチナというと、そういった部分にしか私たちの目はいかないですけれども、でもその彼らも私たちと同じように、うん、あの恋に落ちて恋愛をして結婚したりで、そこにはしょうもない親子喧嘩があったりとかねあるわけで、だからそういったものに触れるっていうのもすごく大切ですよね。うん、
そこからこう人間としての共感っていうのを生むことができるわけですね。そうですね。
あとその想像力ですね。
そうですね。その想像力っていうのが、まあ、私たちにはそのパレスチナの人に対して足りない部分なんですね。
まあ、マスメディアによる報道のせいもあると思うんですね。例えばパレスチナ人による自爆があった時に、ジハード、聖戦だとか殉教だとか、そういった言葉ばっかりがあのクローズアップされて、で、まあ、この人たちはそのテロリズムを聖戦だと言ってやる、そういう人たちなんだというようなイメージを持ってしまう。そうするともうそれ以上なぜこの人たちはこんなことをするんだろうという その人間的な問いにまで至らないですよね。だからそういう意味では本当にあの小説を読んで、そうしたその人間としての心のひだに触れるという経験が、私たち自身の人間としての共感の力だとか想像力をかきたてるという意味ではすごく大切なんだと思います。
そういった意味ではもう全ての問題に通じますよね。世界のいろんなところで起きている問題、それはもうほとんどもう全て人間が起こしている問題ですから、それぞれの人に人間的な感情や痛みがあって、それを想像することによって、まあ、ニュースやテレビなどでは報道されない裏側といいますか、その人たちが生きている現状を思いやるということができるように なるんでしょうね。
そうですね。でもまさにその意味で最近ほとんど小説が読まれなくなっていますよね。あと映画にしてもそのハリウッドのね、そのいろんな大作はみんな見ても、うん、そうした本当に人間が生きるってどういうことなのかというのを描いたような作品あまり見られなくなっているので、そういう意味ではなんか全般的な人間としての共感能力だとか想像の力というものがこう低下していってるんじゃないかっていう危惧があります。
うん、先生、じゃあ私たち日本に住む者にとってはパレスチナの問題に対してどんなことができるんでしょうか。
はい、まずはパレスチナ問題が一体どういう問題なのかということを一人一人が正しく知ることだと思います。で、受け身でね、マスメディアの報道しか接していない限りそれを知ることはできません。でもインターネットの中にはもう本当にそのいろんな情報があります。だからそれをまず自分から知ろうとすること、いろんなところに足を運んで、本を読んで、理解することがまず最低限必要なことです。で、そしてもうちょっとその大きなレベルでは、先ほども言いましたようにパレスチナ問題というのは政治的な問題です。だからそれが政治的に解決されるように私たちが声を上げていくということ。でとりわけ日本は今国連の非安全保障理事会のですね、非常任理事国になっています。だから要するに私たちの国民の代表が国連の安保理にいるわけですから、そこに私たちの声を反映させる。だからまずその人権意識というものを持って、いけないものはいけないんだ、変えなくてはいけないものは変えなくてはいけないというその声を上げ、それを世界に届ける。パレスチナ人は難民で、自分たちの声をその代表する、ね、者たちを持ってないんですね。でも私たちは違う。だからその私たちが自分たちが持っているその権利というものを従前に行使することが必要だと思います。そしてもう一つは、言ってみればイスラエルも日本も60年前、行ったその他者に対する、アジアの他者に対する植民地主義的な侵略、その暴力の歴史というものを否認し続けて、ずっと来ている。その意味でイスラエルと日本というのは、そうしたその自らの加害責任の否認の同盟を結んでいます。だからその日本が日本社会の中でその自分たちが過去に行った犯罪、歴史的な不正、それをきちんきちんと正していくということが、言ってみればこの、否認の同盟を掘り崩すということにもなります。だからまず私たちは私たちの責任を果たす。それとともに今世界中で EU をはじめアメリカでもその慰安婦決議というものが上がっていますけれども、そういうような形でですね、パレスチナ問題に対する、それが歴史的な不正に基づいており、その解決を求める、そうした決議を私たち自身が自分たちの国の中で上げていくということも一つのやり方ではないかと思います。
どうもありがとうございました。
京都大学の岡真理先生のお話でした。まあ、いろんな問題をね、知るのに、新聞、雑誌、インターネットありますけど、先生も、おっしゃってましたけど、足を運ぶっていうことが、私、すごく大事だと思うんですね。実際に、その問題、その現場からいらっしゃった方、その問題について考えてらっしゃる方の生の声を聞くのはね、すごくね、残るんですね。なので、京都ね、いろんなところでいろんなこう集まりとかあるので、面倒くさがらずに、ぜひ足を運んでいただいたら、きっと何か得るものがあると思います。以上、見たい、聞きたい、話したいのコーナーでした。では、2曲目をお届けしましょう。ロビン・ロイドと後藤百合子さんで、舞うよ光。 このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報をご紹介いたします。
今週も京都グリーン購入ネットワークからのお知らせです。京都グリーン購入ネットワークでは京都発観光エコにの実現を向けて取り組んでいくために、利用者の皆さんに応援していただけるホテルや旅館の環境を大切にした取り組みとはどのようなものかについて調査しているんですね。そこでエコ宿チェックというアンケートに皆さんご協力いただきたいと思ってこのコーナーでご紹介をさせていただきました。ホームページ京都グリーン購入ネットワークで検索していただきますとエコ宿チェックというのがトップページに出てきますので、そこをクリックしてください。そうすると、ホテルや旅館がどんな取り組みを行うことを応援できますかというチェックボックスが出てまいりますので、そのアンケートに答えていただければと思います。例えばゴミを減らすとか水を大切に森を守る健康と環境にいいとかですね、あるいは京都の魅力、そんなことを皆さんにこんなことやってたらどう思いますかっていうのを聞いていますので、お答えになってください。占い式アンケートなのでクイズがあったりとかですね、そのクイズの結果によってはあなたはエコの達人ですとかっていうようなところに行き着いたりとかする楽しいアンケートになってますので、
その宿っていうことですから、その利用者としてあのホテルとかに何を望むかということをアンケートを取ってるってことですね。
そういうことですね、ぜひご協力をお願いいたします。京都グリーン購入ネットワークで検索していただいてエコ宿チェックをクリックしてください。よろしくお願いします。
はい、以上エコ回覧板のコーナーでした。そろそろ時間のようですね。今日の環境市民のエコマチライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見 ご提案を募集しています。環境や街づくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521、 電話 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。皆さんぜひ一度ご覧ください。
はい、次回は
ですね、軍隊のない国コスタリカについて足立力也さんのお話を伺います。
これも楽しみですね。
はい、今日のメンバーは久保一塚と
下村静子でお届けしました。
はい、ではまた来週。さよなら。